さて今日のザ・高知ユニバーシティクラブ、実は私松木、高知大学の食堂にお邪魔しております。実は今ちょうどねお昼休みという時間帯で、食堂内本当に学生の皆さんで溢れておりますし、以前もこの番組でお伝えした通りですね、こちらの食堂数年前に新しくリニューアルされておりまして、僕が学生として通っていた頃の面影は一切ございません。本当に何度来てもですね、ここはどこの綺麗な大学のこれ食堂なんだろうというような感じで、もう毎度毎度感動なんですけども、こちらではですね、実は月に1回1週間限定ということで、定期的に学長おすすめのメニュー、その名も学長飯なるものが売り出されておりまして、今日は私松木もその学長飯ご馳走になるべくお邪魔しているというわけなんですね。で今日の番組なんですが、ゲストは脇口博士学長、そして高知大学生協のスタッフ和田さんです。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今回いただく学長飯は徳島丼、そして味噌汁のセットということで、この徳島丼、なんでも徳島県庁の食堂のメニューにもある徳島ラーメンの具材を丼にしたものという、なかなかね斬新なメニューだなと思うんですけども、ただねこれ今実際のお品が目の前にあって美味しそうなんですよ。ラーメンの具材をそのまま丼に乗せて、そんな乱暴なことでいいのかなと思ったんですけど、いや実際ね目の前にすると美味しそうです。でこれね何が乗っているかと言いますと、豚肉、まあ、チャーシューのようなイメージなんでしょうか、そしてネギを刻んだものにもやし、そしてメンマ、本当にこうご飯が隠れるぐらい乗ってまして、でそこにですね生卵がついていまして、これをまずこれ溶いてですね、この卵をこの徳島丼に入れるというそんなシステムになっておりまして、これが M サイズ451円、 S サイズ399円とお安い。しかもセット、これ味噌汁のセットにしますと通常の単品の価格より50円引き、つまり単品で頼むより味噌汁セットにした方がお得ということなんですね。では学長一緒にいただきましょうか。
はい、いただきます。
いただきます。いやお腹を空かせてきてよかったです。ではまずこの黄身をですね、ご飯にもちょっと混ぜまして、学長どうですか。
美味しいですねこれ本当に、うん、
どうですか学長、豚肉、あ、今メンマを食べられてますね、
うん、これは確かにメンマですね
そうですよね、あの歯ごたえもしっかりね、うん、ありそうなそんなメンマなんですが、では私松木もですね、さあいただきましょう。豚肉とまずもやし、うん、この豚肉ちょっと生姜の風味も効いてるような気がしますね。和田さんこれどうなんでしょう、生姜もちょっと入ってるんですかね。
そうですね、今回ちょっとだけ気をつけたことなんですけれども、徳島ラーメンのスープでお肉を味付けして、で生姜とちょっと、レモンを入れてます。でちょっとあの酸味を出すようにして食欲を増進させるように今回はメニューを作ってます、はい、
もうそれバッチリ的中です。これね食欲増しますね。あー美味しいです。あの豚肉も確かに濃いめに味付けされているんですけど、それが生卵とうまい具合に中和して、さらにこの野菜もねついてきますので、ちょうどの味加減になってますし、じゃあちょっと僕メンマもねいただきましょう。うんうん、あこれはメンマですね確かに、でも美味しい。丼でメンマを味わったことが学長もそうないですもんね。
初めてです、はい、
いや本当にこれはね美味しいですね徳島丼、うん、さあ和田さん、今回のこの徳島丼なんですけども、味あと栄養面で気をつけたことっていうのは何がありますか。
はい、味なんですけれども、実はこれ3年前から提供の方をしてまして、生協のですね上の組織に事業連合というものがありまして、そちらにメニュープランナーがあります。でその方がですね毎年、まあ、徳島県庁であったりとか、実は発祥はあの東京のフジテレビの社員食堂になるんですけれども、うん、そちらの方に行ってで味を確かめて、できるだけその実際にその現場の味に合わせるという工夫を毎年毎年ちょっとずつ微調整をしながらしているようにしてます。栄養面に関してはですね、まあ、今回あの学長飯ということで、まあ、できるだけ丼プラスもう一つもう一品を取っていただきたいということで味噌汁もつけましたし、 大体大学生の1日というか1食ですね、平均が500円ぐらいですので、プラスあの野菜の小鉢関係を取ってもらおうという狙いで、あのちょっと工夫の方をしてます。はい、
ということはこの徳島丼と味噌汁のセットプラス野菜の小鉢を1つつけてワンコインで収めると、そういった狙いがあるんですね。
そうですね、はい、ぜひそれでご利用していただければと思います。
なるほど、これ非常に美味しいんですけども、ただこれが残念なことに、この放送当日2月にはもう終わってしまっているということなので、今こちら高知大学のこの食堂に来て徳島丼セットお願いしますと言っても、これは学長飯のメニューでは実はないということなんですが、週替わりでどんどん変わっていってますが、あの和田さん、これまでで特に評判が良かったメニューっていうのは何かありますか？
はい、学長飯というところで言うとですね、11月に北海道フェアをやりまして、その時にあの十勝の味噌豚丼と味噌汁のセットっていうのをあの実は提供してます。でこちらが1週間で単品では600食程度なので、1日だいたい100から120ぐらいの学生さんにあの食べていただいて、結構記録的なあの売り上げではないですけれども、はい、食数が出たかなっていうふうに感じてます。はい、
あの食べ物で北海道フェアって聞くと、もうちょっとパブロフの犬状態になりますよね。美味しいに違いないっていうの気持ちになってきて、あ、それがそんな記録的な売り上げだったんですね。いや、これはすごいことを聞きましたが、いや、これからのメニューも本当に楽しみなんですけど、和田さん、こういった学長飯のメニューを考える上で気をつけることって何かあるんですか？
そうですね、だいたい1週間になんですけれども、80品ぐらい、メニューの方を計画してます。でその中からですね、広報の方と話し合って、まあ、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかっていうので、なるだけその学生にこちらからも取ってもらいたいもので、学生が食べやすいものっていうのをのバランスをうまく調整して選ぶようにはしてます。はい、
なるほど。そうこうしているうちに学長がもうすでに食べ終わろうという勢いなんですけども、いや、すごい勢いですね。
いや、本当にね、今日も美味しくて、これまで一に笑わそうな味ですね。
で学長はですね、今後学長飯として例えばどういったものが出てほしいなんてリクエストなんてありますか？学長の好きなものって何なんですか？
私はもうこの年ですから、まあ、肉は時々食べますけども、魚の方が多いんですよね。以前確かね、あれはマグロだったかカツオだったかの丼があったんですが、あれも美味しかったって、私はね大変嬉しかったですね。
だそうです、和田さん。
マグロそうですね、2月はどうだったかわからないんですが、3月は提供予定にしてますのでお楽しみください。はい、
わかりました。もう学長ともども学生の皆さんもですね、こちら学長飯をぜひお楽しみいただければと思います。ということで和田さん、今日はどうもごちそうさまでした。
ありがとうございました。
学長もありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日は高知大学の食堂にお邪魔してお届けしておりますザ・高知ユニバーシティクラブ。実は前半、脇口博士学長と生協の和田さんをお迎えしてお話をお伺いしたんですけども、実は今日この場にはですね、高知大学のサークル法学部の皆さんもお迎えして一緒に徳島丼を食べております。早速ですが、このお話をねちょっと聞いていきたいと思いますが、法学部前部長の岡崎由紀さん、岡崎さんどうですか徳島丼は？
あ、すごい美味しいです。味もしっかりしてて美味しいです。
ありがとうございます。あの岡崎さんは法学部では何を演奏されてるんですか？
私は琴を演奏させていただいてます。
やっぱりこうそういった日本古来の楽器を中心に演奏されてる部ということでいいんですよね？
はい、そうです。
なるほど。脇口学長も尺八を、ね、演奏されているんですけども、まあ、そういった関係で今回、法学部の皆さんにご参加いただいているということなんですが、じゃあ続いて田中ねいねさん。田中さん、徳島丼いかがですか？
あ、とっても美味しいです。
あの田中さんは何でも以前にもこの徳島丼食べたことがあったそうで、味もハマるような味ですか？
ハマります。
そうですか。田中さんはパートは何をされてるんですか？
私は尺八をやってます。
じゃあ学長と同じ尺八なんですね。
はい、そうです。
田中さんはその大学入られて法学部に入られて、その時は尺八ってのはもうすでになさっていたんですか？
いえ、やってないです。
じゃあ初心者から
はい、そうです。
そうですか、どうですか尺八。
いや難しいけれど、やりがいがあって楽しいです。
なぜ尺八を始めようと思われたんですか。
新入生歓迎会の時にもう卒業されたんですけど、その人の尺八がすごくかっこよかったので、ちょっと私もやってみたいと思ったんです。
なるほど、学長尺八を吹く姿がかっこよかったっていうのは嬉しいことですよね。
本当に嬉しいです ね、女の子が吹いてるって聞いてね、驚いたんですけども、みんな上手なんですよ、非常に、で力強い音を出しますね、驚きました。
尺八って男性の奏者の方の方が主だったりするんでしょうかね。
基本的には男性奏者ですね、時々プロの中にも女性がおられますけどね。
そうなんですね、分かりました。さあそしてですね、もうすでに OB ではありますが、法学部 OB の4年生の秋月夏美さん。秋月さんはパートは何をされてるんですか。
私は三味線をやってました、はい、
三味線もこれ法学部に入ってから始められたんですか。
はい、そうです。
どうですか三味線は。
すごい楽しくて、やればやるほどどんどん練習したくなる楽器だと思いました。
これじゃあ4年生ってことはもう4年間なさったってことですか。
はい、そうです。
これから大学卒業されても三味線で続けようと思われますか。
もうぜひ続けていきたいと思ってます。はい、
マイ三味線とかってお持ちなんですか。
いや持ってないんで、卒業したら買おうと思ってます。
ところでどうですか今日の徳島丼は。
美味しいです。
ね、この中で一番大きな声で美味しいと声を上げて食べてらっしゃったのが秋月さんだったんで、早く感想を、ね、聞きたいなと思っていたんですけども、ね、お肉のバランスとかもいいですよね。
お肉が甘くてすごい美味しくて食べてました。
なるほど、分かりました。そして今日はここにもう一方 OB の方いらっしゃっています。4年生の中野さんです。中野さんはこの法学部では何をなさっていたんですか。
私は尺八を弾いてました。
なるほど、今日はじゃあ尺八奏者が2人いるということなんですね。
はい、法学部では結構尺八奏者が多いです。
そうなんですね。中野さんは大学に入って始められたんですか。
はい。
尺八の魅力ってどういうところにありますか。
人によって音の音色が違うというところです。はい、
そんなに違うものですか。
そうですね、なんか尺八は人の声に似るって言ってるので、そう違います。
学長、人の声に似るものなんでしょうかね。
この口の中の構造の影響があるかもしれませんね。みんな音が違うんですよ。はい、
やっぱりそうなんですね。
遠くから聞いても、あるいは私の尺八を別の人が吹いたら別の音が出るんですね。
なるほど、じゃあその尺八の楽器だけのものではない、やっぱり人の体の構造でまたちょっと違いが出てくる。はい、ああそれも魅力なんでしょうね。
そうですね、しかも性格も出るかもしれない。
でもね、性格は確かに出そうな気はしますよね。
そう、全くその通りだと思いますね。
なるほど、中野さんどうですか今日の徳島丼は。
すごくボリュームがあって美味しいです。
そうですか、中野さんもう半分ぐらい進んでますね。ああなるほど、どんどん箸が進んでいるということなんですが、さあ岡崎さん、この法学部っていうのは具体的にはどういった活動をされてるんでしょうかね。
基本的には12月に毎年させていただいている定期演奏会に向けての練習っていう形になってます。でその間にちょこちょこ外の外部の方からお話をいただいて、それの練習をしたり、あと他大学の方たちと交流っていう形で合宿を一緒にさせていただいたりっていう感じですかね。
他の大学でもこういった法学部ってあったりするんですか。
そうですね、結構だいたい1大学に1個は絶対あるかなみたいな感じですね、大学だと。
あとあれですよね、高知県内のお祭りに呼ばれて演奏したりってこともあるらしいですね。
そうですね、たまにお話をいただいて、去年はちょっとなかったんですけど、昨年とかは、高知城であった冬祭りの方で演奏させていただいたりっていうことがありました。
ということはそういう場ではその高知大学法学部の存在を知らなかった方にも耳を傾けてもらえるということ、それもいいですよね。
そうですね、すごくそれで感想をいただいてすごくわ嬉しいなっていうのが結構ありました。
なるほど、そうなんですね、うん、そして話が飛びますが、中野さんなんでも学長と一緒に尺八を演奏されたことはあるそうで。
はい、弾かせていただきました。
尺八、学長の尺八の演奏はいかがですか？
ソロとかすごく力強くてすごい良かったです。はい、
そうなんですね。いや、学長には実は新年1回目の放送、この番組で尺八をねスタジオで生演奏してもらったんですけど、あれも見事な演奏でしたよね。
いやいや、恥ずかしい。
あれ本当に10分を超える本当は演奏だったんですけど、まあ放送の都合でね4分ちょっとという放送時間ではあったんですけども、うん、なるほど、そうなんですね。中野さんも卒業されたからも尺八ってどうですか、続けていらっしゃいますか？
はい、ぜひ続けていきたいと思ってます。
学長、こうやって尺八の、まあ、後継者であったりとか若手が育っていくのも嬉しいですよね。
この日本の伝統的な文化ともいうべきね、この音楽を理解して広めてくれる若者が多くなってほしいですね。もっともっと多くの人に親しんでもらいたいと思います。
なるほど、わかりました。では最後になりますが、田中さん、この法学部の PR お願いできますか？
はい、法学部は、月木金の6時から、学生会館の2階和室で、活動しています。初心者はもちろん大歓迎です。ぜひ来てください。
そうですよね、今日こちらにお揃いの皆さんも全員初心者から始められたということですので、ぜひ皆さんもね、ちょっとでも興味があるという方はこの法学部ね、門を叩いてみてはいかがでしょうか。というわけで高知大学法学部の皆さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。